それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、まあ、要するに確定判決の不正取得の事案なんですけども、Y がですね、まあ、X から金を巻き上げようというふうにして、でどうやってやったのかというとですね、X がその引っ越し後も神奈川県横浜市に住民票を残しているということで、そこで不郵便送達を使ったんですよね。 X の住民票記載の住所を被告と住所とする訴状を作成して、150万円の支払いを求める訴訟を提起したと。でこれ不郵便送達で有効に、まあ、送達がなされているという前提ですね。でそして、この、まあ、神奈川県の横浜市ですかね。でここで、その、まあ、Y の友人である Z がですね、まあ、必要な書類を全部受領して、でそして、請求原因を全て認めるっていう、そういうね、答弁書を提出させたという、そういうことですよね。であとは、まあ、欠席裁判になると思いますので、本件訴訟では請求人判決は下されて、判決性本当についてもやはり Z は受領したと。でこれも一応送達は有効だというふうにしましょうね。なので送達は両方とも有効ですので、例えば判決の当然無効とか、そういうのはちょっと難しいのかなということになりますよね。でそしてその後 Y は確定した本件判決を再名義として強制執行しましたと。で、X はどのような手段を講じることができるのかということで、でですね、まずそもそも当事者が誰なのかっていうことをね、確定しておいた方がいいでしょうね。まあ、いわゆるその指名防衛訴訟の一種なんでね。なので、まあ、実際に行動している Z が当事者っていう可能性も出てくると思うんでね。でただ、まあ、実績表示説の考え方からすると X は当事者になるでしょうね。なので X に判決の効力を呼ぶから、まあ、なのでこの判決の効力を何とかしなきゃいかんということになるでしょうね。まあ、ただ別に判決の効力を何とかしなくても、結局強制執行手続きを実施して、まあ、お金取られてるわけですから、その損害を回復すればいいんだっていうふうに考えると、あ、そうするとね、まあ、損害賠償請求訴訟をいきなり提起するっていう考え方もあると思うんですよね。だからまあ2つだと思いますよね。あの判決後を何とかしたいっていうことと、まあ、あとはいきなりね、損害賠償請求訴訟を提起するって、その2つだと思いますね。はい、でまず判決後を何とかするっていう方からいきましょう。で、そうすると、まあ、とりあえずこの判決を取り消さなきゃいけないということで、どうやって取り消すのかですね。で1つは控訴の追加があるのかなと思いますね。で控訴の追加は認めていいと思いますね。97条1項本文ですけども、責任に帰すことができない事由というのは、受送達者が通常の注意を払っても訴状等の送達を知れなかった場合を指すということですから、まあ、十分認めていいと思うんですよね、これはね。はい、なのでこれで取り消すってやり方があると思いますね。それから再審ですね。で再審は、1項3号ですよね。これは無権代についての、ね、条文ですけれども、この場合累積適用できると考えればいいと思いますね。はい、で今言った1項3号の類推っていう問題の他に、実はですね、再審の補充性の関係ですね、1項垂らし書きの補充性なんですけども、これがねちょっと難しい問題あるんですよね。つまり今回の場合はですね、上訴できたはずですね、送達が有効ですから、だから判決正本等のその送達が有効なんで、そこから2週間は上訴できたはずなんですよね。だとすると、その上訴との関係で再審の補充性満たされないんじゃないかっていう問題があります。あとは上訴の追加との関係でも結局上訴できたじゃないかっていうような言い方ができると思いますので、なので、まあ、補充性を、ね、否定するっていう可能性が一応残ってるんですよね。なので今言った2点について、その再審の補充性との関係で問題がないんだということをね、それを論証しなきゃいけなくなりますよね。はい、まあ、いずれも問題ないと考えていいと思いますけどね。判例は問題ないとする立場ですので、問題ないと考えていいと思うんですけども、その点は触れておかなければいけませんね。はい、でそれからですね、あの損害賠償請求訴訟もね、これも考えられると。先ほど言いましたように、判決後をその排除するっていう、除去するっていうことだけじゃなくて、より直接的にですね、失ったその、まあ、金銭を、それを、まあ、損害賠償請求訴訟によって取り返すという、そういう考え方も十分成り立つんでね。で判例も一応ですね、例外的な場合なんですけれども、いきなり損害賠償請求訴訟をですね、提起するっていうことを認めてるんですよね。なので、まあ、その意味でですね、損害賠償請求訴訟を提起するっていう手段も今回認めていいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、本文ともちろんね、事案は少し違いますけれども、同じような確定判決の不正取得の事案なんでね、なので認めていいのかなと思いますね、これね。はい、いいですかね。今言ったのを整理して答案を書いていけばいいということです。じゃあちょっと答案見ていきましょう。でまず、最初にですね、被告を確定しなきゃいけませんので、ここはね、出発点ですよね。でここはまあ X が被告であるというふうにして、まあ、あの規範分類説によればね、 Z ってことになると思うんだけど、おそらくまあ多くの人は実績表示説によると思いますんでね、 X が当事者というふうに見ればいいと思います。でそこで X がじゃあどういう手段を取れますかということで、上訴の追加、あとは再審ですね。で上訴の追加は、まあ、あのあっさり認めていいのかなと思いますね。で再審なんですけど、まず3号該当するですね。でここは3号の趣旨から考えればよくって、3号っていうのは無権代理の条文ですけども、当事者に保障されるべき実質的な手続き関与の機会がなかったってことが問題ですから、この場合も累積適用していいでしょうね。 で、あとは再審の補充性で控訴との関係と、それから、控訴の追加との関係ですよね。で、今回は判決正本との送達が有効ですから、その時点で実績の手続き関与の機会があったというふうにして、まあ、別機会、実績の手続き関与の機会が与えられなかったということを、ね、知り得て、まあ、そこで譲渡すればよかったじゃないかというわけなんですよね。ただ、そういうふうにね、まあ、なんていうか抽象的にはあんまり考えないですよね。まあ、判例もそういうふうに考えてないですね。なので、その再審事由を現実に領主することができなかった場合、これは知りながら主張しなかったときに当たらないというふうに考えられています。今回は住所変更してますので、なので、まあ、あの現実に領主することができなかったときに当たると思いますね。はい。で、それから控訴の追加はどうかというと、控訴の追加の方はね、あまり問題がないのかなと思いますね。まあ、どうしてなのかというと、そもそも問題している事由が違いますよね。控訴の追加はもっぱら判決後の控訴提起の障害を理由とするものにあるのに対して、再審は判決に至る手続き過程における重大な瑕疵を理由とするものですので、問題になる事由が、ね、違うじゃないかということとか、あとは、よく言われるのがですね、再審の方がより重い重大な瑕疵ですので、控訴の追加ができるということによってね、それによって、その重大な瑕疵を治癒する手段である再審の訴え提起を遮断するというのは配慮であるとかね、まあ、そういうふうにも言われますよね。このあたりは論証を張ってるだけですけどね。で、最後に、いきなり損害賠償請求訴訟をすることができるかということで、で、これ見ちゃできると。まあ、非常に例外的な場合ですけどね、当事者の一方の声が著しく正義に反し、確定判決の規範力による法的安定の要請を考慮にしてもなお、容認し得ないの特別な事情がある場合ということでね、まあ、非常に例外的な場合ですけども、認めているということですよね。まあ、今回は認めていいのかなと思います。はい。じゃあ、この問題の解説、これでおしまいにしたいと思います。